先週まで1ヶ月間ですか、4回にわたりましてガラテアの信徒への手紙から説教をしてきたわけですが、今日はというか今日からまた福音書に戻りたいと思います。今年はイースターの後に使徒言行録から説教をして、そしてペンテコステの後にはガラテアの信徒への手紙、ガラテア書から神様の御言葉を語る、そして皆さんはそれを聞くということをしてきたわけですが、説教者としてそういうふうにしてみて思うことがあります。当然のことなんですけど、そこにはイエス様の言葉がないなということなんですね。そこにあるのはパウロの証だったり、パウロの伝道活動だったりするわけであります。イエス様はこんな方だったですよ、こんなことを言った人ですよ、そして死からよみがえりました、こんなお話を人々に聞かせました。死とパウロの口を通して語られた主イエスの言葉であります。ここが福音書との決定的な違いであります。福音書はイエス自身の言葉が、福音書を記録した記者たちを通して語られております。もちろん聖書を読んでその御言葉を聞く私たちには間接的ではありますけど、直接イエス様の肉声を聞くわけではないんですが、ここにあるのはイエス自身の会話録なんですね。福音書から聞く語る、使徒書から聞く語る、そこにはこういう違いがあるんだなということを説教をしながら再認識、改めてそう思うのであります。礼拝で今日もそうですけども、福音書を聞くとき私たちは起立をいたします。イエス様の言葉を神の言葉として聞くから起立するんであります。最初に読んでいただいた、そして聞いた旧約の御言葉、そして2番目に読んだ使徒の言葉と、そこは明らかに違いがあるのです。このチャペルという礼拝堂といういわば非日常的な聖なる場所で、神の御子イエス・キリストが私たちに直接語りかける言葉として聞くから私たちは立つんです。さて今日の福音書に入りたいと思いますが、聖書の中のお話でも特に際立つ、例え話、そういうふうに申し上げたいと思います。放蕩息子の例えなんかも大変よく知られておりますけど、今日の良きサマリア人の例え話も同じように広く私たちの心にとどまっているお話であります。神の愛ということをよく言うけれども、その神様の愛って一体どんな愛なのか、それをですね、いわばストーリーでイエス様がお示しくださったんであります。先ほど子供たちと歌った賛美歌もそうでしたけども、迷子の子羊のストーリーがそこにあります。やはりストーリーとしてこういうふうに聞くとですね、とっても私たちには分かりやすいわけであります。先週のこのガラテヤ書の中のパウロの言葉をちょっと思い出してほしいんですけど、 パウロはガラテアの教会の人たちに対して、あなた方もう律法に入れ込むのはやめなさい、イエス・キリストに心を向けなさい、こういう教えをしたんであります。律法も愛を語ります。愛しなさいと教えます。でもですね、愛しなさいと教えているけど、律法が教えているこの愛するということは、言うなれば愛さなければならない愛であります。ねばならない愛なんです。それに対してイエス様が語る神様の愛は、ねばならない愛ではなく、愛したいから愛する愛なのであります。別の言い方をしたら、自由の愛、喜びに満ちた愛なのであります。そういうことを先週お話をしたわけであります。旧約的なこの律法の愛と、イエス様が語った新約にあるイエスの愛を、まあこういうふうに分かりやすくするために区別をしてみたわけであります。そしてこの二つの愛の違いが、今日の良きサマリア人の例え話に非常によく現れております。律法の専門家がイエスに質問をしました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。でそこにですね、ルカはこういう一言を書いたんです。イエスを試そうとして質問をしたって書いてあるんです。するとイエス様は、律法には何と書いてあるかと逆に問い返します。律法が出てきました。イエス様の口から律法が出てきました。相手は律法の専門家です。律法学者です。ですから彼は多分、律法には何と書いてあるかと言われて、もうそらんじて簡単に答えたんじゃないかなと思います。即座に答えました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。見事な答えでした。イエスは言いました。正しい答えだ、それを実行しなさい。でここで一旦問答は終わるんです。終わるんです。この議論は律法の話から始まりました。で相手は、イエス様の相手は何と言っても律法の専門家なんですね。ここからは私の勝手な想像なんですが、イエスの方から律法には何と書いてあるか、律法の論議へとこう話が進展していきましたので、律法学者の彼はこれも自分の得意分野だとばかりに締めたと思ったんじゃないでしょうか。まさに自分のテリトリーの中でお話ができると思ったんじゃないでしょうか。相手は、イエスは学校でろくすっぽ何も勉強していない、そんなやつに俺は負けない、ちょっと試してやろうと思って、彼がイエス様に質問をしたところ、イエスがまんまとその罠にはまってくれた、まあ、こんなふうに感じるんであります。で一方の専門家はある程度議論をする前にこのような展開になることを想定をしていたかもしれませんね。そこで自分のフィールドにこう入ってきましたので、立法学者は次にこう尋ねました。では私の隣人とは誰ですか。ここで、立法学者の心の内を、心理をちょっと探ってみて、ですね、この では私の隣人とは誰ですか、これをちょっと言い換えをしたいと思います。私は彼は心の中でこんな風に思ったんじゃないかなと思うんですね。お前は律法に書いてある隣人というのが誰のことだか分かってるのか、こんな気持ちが律法学者に働いたんではないでしょうか。というのはユダヤ教の教えでは隣人というのは同胞のユダヤ人のことであります。異邦人は隣人とみなさなくてもよかったんです。もうここでお分かりのように、ここにイエス様と律法学者の間に愛について明らかな違いが見て取れるんであります。隣人が誰か、この例え話のキーワード、隣人が誰か、これが今日の私たちが注目すべきところなんです。ルカはその中でこういうコメントも書きましたね。自分を正当化しようとして律法学者はこの質問をしたと書いています。正当化しようとしてというのはまた分かりにくい言葉なんですけど、律法については自分の方がよく知っている、だから自分の方が正しいんだということをはっきりしてやろうじゃないかというぐらいの意味で考えていただければいいかなと思います。するとなんとイエスはサマリア人を持ち出して隣人の例え話を始めたのであります。サマリア人というのは当時ユダヤ人が最も避けていた、忌み嫌っていた民族でありました。純潔を重んじるユダヤ人に対してサマリア人はイスラエルの民としての純潔を、民族として失ってしまった。ユダヤ人はこういうふうに考えましたので、彼らはユダヤ人はサマリア人を軽蔑の対象にしてしまったんですね。汚れた民族、こういう言い方で表現してしまったんであります。そのサマリア人をイエス様は隣人として語り始めたんです。追いはぎに追われた旅人のそばを通り過ぎたのは全部で3人いました。一人は祭司、もう一人はレビ人、いずれもエルサレム神殿で仕事をしているユダヤ人であります。仕事へエルサレムへと向かう途中だったという想定ですね。で、彼らは仕事を優先しました。私たちと同じです。ですから倒れた旅人の前を見て見ぬふりをして通り過ぎていくんです。3番目に通りかかったのがサマリア人でした。このサマリア人が旅人を見て哀れに思い、助け解放をするんです。そういう例え話をイエス様は律法の専門家にぶつけるんですね。そしてイエス様は最後にこう尋ねます。あなたは三人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。これも答えは明らかであります。サマリア人ですね。では律法学者は何と答えたでしょうか。彼はサマリア人とは言わなかったんです。言わなかった。こう言いました。その人を助けた人です。サマリア人と言いたくなかったんでしょう、この律法学者はね。 隣人をサマリア人と結びつけるということはしたくなかった。
イエス様は言いました。言ってあなたも同じようにしなさい。
さて、ここで2人の議論は終わるわけですが、立法学者はこの時どう思ったでしょうか。ここでも私の勝手な想像なんですけど、彼は議論に負けたとはこれっぽっちも思っていない。おそらくこう思ったんではないでしょうか。こいつは旧約の立法のことが全く分かってない、話にならない、まあ、そう思ってスタスタと帰っていったんではないかなという気がいたします。隣人は誰か。立法学者とイエス様のそもそもの定義が違っていたんです。イエス様はサマリア人を隣人としましたけれども、立法学者の辞書にはサマリア人は異邦人としか書いてない、隣人とは書いてなかったんですね。皆さん、ここまでお話をしてイエス様のあの有名な御言葉を思い出さないでしょうか。ガリラヤ湖畔の丘の上で多くの群衆を前にして語られたイエス様のメッセージの中にこういうのがありました。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。このイエス様の言葉の前半部分、あなた方も聞いている通り隣人を愛し敵を憎め、ここまでが立法です。立法の教えです。あなた方も聞いている通りですから、そうですね。そして、しかし私は言っておく、その後に続く部分がイエス様の教えです。この三条の説教のメッセージをもっとぐっとうんと分かりやすくして例え話で語ったのが今日の良きサマリア人のお話なのであります。内容は全く一致します。マタイ福音書のこの教えがいわばちょっと堅苦しい基本原理みたいな言い方だとすれば、今日のこの良きサマリア人の例え話はその応用ですね。イエス様の愛は愛さなければいけない愛ではなくて、愛したいから愛する愛なのであります。この愛したいから愛する愛をサマリア人は倒れていたユダヤ人に対して向けたのであります。そしてイエス様のこの愛は敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、この教えにそのまま当てはまるのであります。主イエスは立法学者に愛を語りました。ガリラヤ湖畔の丘の上でも人々に神の愛を語りました。そして今日教会に集う私たちにも主イエスは愛を語っておられます。どれも同じ愛です。敵を愛する愛です。迫害する者のために祈る愛です。迫害されるサマリア人が迫害をするユダヤ人に対して示した愛です。こういう愛し方を私たちのうちに誰ができて誰ができないかというお話ではありません。これが神様の愛ですよ、そういうメッセージでございます。立法学者もガリラヤ湖畔の群衆も、そしてここにいる私たちも、この神様の愛、愛したいから愛する愛で 愛されているんです。何時の敵を愛せよというイエス様の教えと、その同じイエスが語られた良きサマリア人の例え話、この二つが、言葉は違い、語り方は違い、二つはぴったりと一致しているということに、私は感動と驚きを覚えるのであります。ぶれないイエス様の教え、まっすぐに神様を指し示す言葉が私たちに向けられています。お祈りしましょう。愛する神様、御子イエス様があなたから使わされ、あなたの愛がどのような愛なのかをこのように分かりやすくお示しくださり、ありがとうございます。私たちを愛したい神様が、その愛で私たちを愛してくださっていられます。どうか私たちもこの愛を人々に向けて、ここに神様の御国を作っていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。